気まより。
なんかこの2パート目結構ね、エモ感が強いところも結構あったなって思って、2番で、そこで、もう一曲ね、次の、パートで出てきたのが、天のジリナちゃんがね、出てきてのドキピポエモーションということでね、リナちゃんね、こう結構曲的には可愛らしいし、電波系っていう感じの方向性の楽曲ではあるんですけれども、本人的にそのキャラクター的に、やっぱ、感情を伝えるのが苦手だからみんなとそれを共有したいっていうその気持ちがすごい込められてる歌詞だから、もう聴いてるだけでこれね楽しい曲なんだけど、めちゃくちゃすごいね、コール部分もめっちゃ楽しいし、一番なんかそれこそこの中のメンバーの中で一番なんかコールとかキャラとしてのそのコーレスが一番大きかったなって印象がある部分ですけれども、それと同時に本当にその部分がうるうる来てしまって、2曲目のね、テレテレパシーもね、いやもうね、こっちもトロッコでね、出てきてくれて、ね、近くでね、来てっていうのでね、いや、なんかもうここでなんか、一つね、つながりをまた深められたんじゃないかなって、リナちゃんのね、ものがありましたかね。なんかリナちゃん面白いな、やっぱ、結構、ボードをつけるっていうね、リナちゃんボードが、あるっていうのがね、結構そこの新鮮さがから、まあ、実際ね、ライブの時は、ボードは披露、つけてないですけど、MC の時はリナちゃんボードをつけての MC っていうのがすごくね、あれはなかなかに見ない、ものだなという思いますからね。いやー、ほんとね、なんか、まあ、なんかもうほんとそういう、ある種その、完全再現みたいなので、もしできるようだったらボードつけたままパフォーマンスとかもね、いつかできたらそれはそれは面白いのかなと思いましたけど。いやー、そんな感じでね、来て、ね、来てそこのね、こう、楽しい空気感を持ったところからの、次が出てきたのが、ね、かなたちゃんのね、2曲目の楽曲の、マイオンフェアリーテールね、の、ね、本当のなんか、急になんかまたその空気感が変わって、なんかおとぎ話のなんか世界観にね、こう迷い込んだみたいな空気感になって、ほんとそのおっとりペースっていうのがね、このカナダちゃんのこう良さだとね、思いますから、全然その中とのギャップも結構僕の中では感じてんですけどね、なんか結構その、ハスキーっていうとちょっと言い間違うかもしれないですけど、中のアカリンが結構、ちょっと違うタイプっていうように見えたから、あれ、こう、キャラになるとこういう感じに見せてくれるんだっていうのも思いましたし、だからなんか1曲目はそういう空気感で、こう、おとぎ話感もありつつ、2曲目がね、眠れる森に行きたいなで、ね、もう、壮観ですよね。前のイベントとかでもそうだったんですけど、ステージ上にベッドが乗るっていうのは、なかなかね、新鮮なものがあるなと思いましたし、その、披露が終わって、寝ちゃったっていう、そのまま寝てしまうっていう、カナタちゃんが、を、それを、まあ、あなたである僕らたちが、起こすっていうね、っていう設定も面白かったですし、二日目はちょうど、翌日が、ちょうど、カナタちゃんの誕生日ということなんで、おめでとうってみんなでね、言うっていうのもすごくね、楽しい、空気感ではあったなっていうのでね、そういうた、ちょっと、まあ、茶番っていうと言い方あれですけど、小芝居的なのもね、見せられながらね、こう見させてもらいましたしね。で、最後の、MC が入っての次の、最後のパートということでですね、出てきたのは次が、エマベルデちゃん、エマちゃんがね、出てきての、エバーグリーンですね。民族風の衣装だったりとか、衣装っていうか民族風の、まあ衣装もそうですね、民族風のこうテイストのあるね、楽曲だったりとか、まあするので、結構異彩を放ちはしつつも、結構その手拍子みたいなのも結構楽しくね、こうできる感じだし、チュンルンがさ、すごいなんか安定感すごいなって思うんですよね。声も結構近いは近いと思うんですけど、なんかその、結構だからチュンルンキャラ声って感じがめっちゃするこのタイプのね声優さんだなっていう思ってたから、なんかキャラ声だからあんまりその上手いとか下手とかっていう感じではないのかなと思ったんですけど、歌唱力がかなりある人なんだなっていうのを今回ねライブ見させて、ブレないなってすごい思ったんですよ。キャラ声が全然ブレないっていうのはあったし、2曲目ね、これすごい良かった、恋つなごうよっていう楽曲だったんですけど、これはなんかある種そのソロもそうだし、あとその1曲目に関してはスクスタの楽曲で、スクスタの MV があるから、振りはちゃんとついてるんですけど、この2曲目に関してはちゃんと振りがついてない曲 曲ってことだからこそ のパフォーマンスの自由さが、他のそのユニットもそうでしたけどね、カスミが旗振ってたりとか、さっきも言ってたオードリーのあのしずくちゃんがあのコート着たり傘持ったりとかしたパフォーマンスを見せたりとかっていうところもあったんですけど、これがソロ売りで一番できる、やれることっていうことで、ラブライブで多分初めてかな、バックダンサーがついたっていうところで、今回バックダンサーがまさかのね、キッズバックダンサー、子供たちがね、出てきて一緒に楽しく踊りましょうっていう、もうなんか一気に NHK 教育感がどんどん出てくる感じだなとは思いましたけれども、いやー、それでね、ほんとその、見ててすごい楽しい気持ちでいっぱいだなってね、なんか2日目の時の MC で、ね、子供たちから手紙もらったんですっていうのがめちゃくちゃ尊かったなってのは思いましたしね。そしてそんななんか NHK 教育から急に、なんか、急に深夜ドラマみたいな。なんかそんなね、ラブロマンスみたいな感じのテイストね。あ、近い、そこの内容ではないですけど、の方向に急に行って、っていうことで、浅香かりん先輩がね、出てきての、ウィッシュがね、披露されて、1曲目とやっぱ対比が結構あるなっていうところもね、やっぱあったからこそ、どういうパフォーマンスをするんだろうと思ってましたけど、なんか MC 中でもちょっと言ってたわから、まあ、そういうのも込み込みですけれども、やっぱね、ミュータンのパフォーマンス能力ってやっぱほんと高いんだなっていうのを、それ確かにアイリスってね、アイドルグループ、声優アイドルグループやってるとはいえども、こういう見せ方を本当にその、カリンさんが本当にそこにいるっていうのもあったし、感情の込め方っていうのがすごい、あ、役者だっていうのをね、めちゃくちゃ感じた、部分ではね、あったんですけれども、そっからちょっとしんみりムードに入りながらの、一気にかっこいいモッドに持ってったスターライト、本当にめちゃくちゃ、かっこよかったですよ。もう、この見せ方できるのはやっぱ大人の色気を出せるね、キャラクターだからこそだっていうのをね、感じますよね。そして最後の最後にね、出てきた、のが、今回のヘッドライナーも務めたね、結城せつなちゃんがね、出てきてということでね、チェイスをね、披露しましたが、いや、なんか、今までやっぱ系統もやっぱ違うし、ライブ盛り上げるのはどれもそうなんですけど、なんか、これはほんとさっきのバンドやるぜのそのやつもそうだけども、拳振り上げたいなっていう感じの、その、ね、盛り上がれる、ロックチューンみたいな感じのね、ものになってて、いやー、炎がボンボンボンボンボンね、上がるのもめちゃくちゃ高まってね、ゲーム内の演出もそうだったから、そうさせてたとはいえども、すげー、盛り上がるなっていうところでね、やってましたし、まあ、2曲目のメロディーもね、また1曲目のテイストとはまた、ちょっと違った感じの方向性ですけれども、もうどんどんやっぱお客さんというか、まあ僕らね、あなたをどんどん引き込んでくれるもの、そうだったし、ヘッドセットじゃない、マイクスタンドをガンとね、持ち上げてっていうのとか、あれもすごいね、高まるね、演出の仕方だなっていうのは思いましたね。いやー、ということで、そんな感じね、もうソロほんと個性だらけだなっていうところで、ね、またいろいろね、こう、マクマの映像もあったりとかしつつ、最後のプレゼントってことで、Love You My Friends ね、2枚目のアルバムの楽曲をね、披露してもらえて、初めての、全体衣装がね、今回ね、ついたということだったんで、ここで皆さんがね、その全体衣装に着替えて出てきてっていう形で、いやー、これほんと最高に良かったなーって思ってたんですけど、最後の最後にぶっこんできやがったっていうやつだったんですけど、虹がね、やっぱ、こう、切磋琢磨っていう話をね、してたから、とりあえずアンコールっていうのを、まあ、してて、アンコールの映像だなーっていうのを見てたら、みんな出たがって、自分がやるっていう感じで、こう、ガン、どんどん強い感じでね、みんな宣言し始めて、じゃあ、あなたが決めてくれたら、みんな納得だからっていうことで、びっくりなことにね、見てる側が、アンコールを、の曲を決めろっていうね、なんたる無茶ぶりみたいな感じの、ね、展開を持ってきて、まあ、ある種な、ゲーム内の、第2章か。のところで、キャラ個別のストーリーがそのまま進んでいくお話があったんですけど、それが、まあ、ある種現実にもなったっていうことで、いやー、びっくりしましたよ。まさかこんなことするなんて、虹にしかマジでこんなことできないなっていうのをね、感じたところだったんですけど、で、1日目はね、結城せつなちゃんのね、チェイスが、 もう一回披露されて、二日目は、カスミンがダイヤモンドをね、もう一度披露するっていう形で、いや、もうこれは本当なかなかね、こう、にしかできない、本当に演出だなと思ったんで、とても面白かったし、最後にときめきランナーズでみんなでね、トロコで、ね、来てくれたっていうのもすごくね、高まるものがありましたね。そしてまたね、いろいろ発表事がね、あって、もう結構知ってる人もいっぱいいるんじゃないかなと思うんですけれども、虹ヶ崎高校、スクールアイドル同好会、いろんな活動するということで、ユニット CD ですね。ダイバーディーバと、アズナと、クォーツ。この3ユニットが、2月に CD デビューしますってことで、ね、ジャケットとかね。もう視聴聞いたけど、本当にどの曲もね、好きでね。いやー、まあ、本当押し悩むっていう、本当虹は本当押し悩みすぎて仕方がないなっていうところで。本当だから、ね、つぶやいたり、ツイッターとかでもつぶやいたりとかしてましたけど、なんか、雰囲気的なテイストとか曲とかそう聞く中で、あとクォーツが好きだなって僕は思ったんですけど、とはいえな、どのユニットも結構また違った魅力があって、面白いんでね、ちょっとどのキャラもどのユニットもちょっと推したいなって気持ちもありますし、まあいろいろその SR、ゲーム内の UR のね、衣装を貸す披露みたいなカードキャスト披露みたいなのもありましたしね、いろいろ本が出たりとかっていうのもあったりとか、本当展開がいっぱいあるなってところで、最後の最後に2日目の、ね、最後の最後に披露としてアニメ化決定が来たのがめちゃくちゃ嬉しかったです。本当にもう待ってましたっていうことでしたよ。僕ね、ツイッター上でもね、八重くんとも語ってましたけど、これを待ってたっていうことでね。いやー、虹どういう感じになるのかな。アニメ本当楽しみで仕方がないんですよね。どういう展開なんだろうって、やっぱりミューズとアコとはやっぱ展開が多分絶対違うと思うんですよね。だってやっぱその廃校になる学校じゃないですから、やっぱし、虹ヶ崎って。もう、名門校って、名門校じゃない、有名な、こう、学校ですから、生徒数もたくさんいるっていう学校だから、なくなるわけないっていう状況から、どういう展開に持っていくのかなっていうのも、すごい気になる部分ではありますし、やっぱ気になるところとしては、やっぱあなたですかね。ゲーム内で存在しているあなたというキャラクター、まあ、存在がいなきゃいけないっていうところではないにしても、かなり中核を担ってる部分ではあるから、いなきゃいないでちょっと微妙なところになってくるから、これはあれですよね。アイドルマスターのプロデューサー立ち位置的なキャラクターになるものなので、ちょっとね、こう、誰がなんのかなって。まあ、キャラクターとして一応、ビジュアルはないにせよ、一応、もう、性別はもう女性で確定されてるので、まあ、女の子がね、誰かが演じる方がいるのかなっていうところもとかね、まあ、ちょっといろいろまだまだ楽しみなことがね、いっぱいだということでですね。いやー、ほんとね、こう、虹はこれからも推していきたいわということでね、ファーストライブのブルーレイが6月に発売ということなのでね、あ、僕はゲーマーズで、愛さんの限定版欲しいなと思っておるところなので予約したいかなと思っております。はい、ということでこんな感じでね、年末最後の、テーマトークやってきました。ということでエンディングいきましょう。
気ままに寄り道クラブでは皆様のお便りを募集しております。メッセージの宛先は質問箱とマシュマロ、その他感想はハッシュタグ気まよりにて募集しております。そしてこの番組をお聞きの皆さん、ぜひぜひ番組購読をよろしくお願いします。